ちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時29分になったところです。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからは石田室長にお越しいただいております。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりですね。
そうなんです2週間ぶり
そうですね、はい、しかし暑い中ありがとうございます。お越しいただいて、さっきねちょっと冷やし中華の話が出たんですが、石田さんはマヨネーズかけない派、はい、そして今からご紹介する方はかける派ということでしたがご紹介お願いします。
はい、今日は尼崎スポーツの森から上田館長にお越しいただいてます。上田館長からは屋外プールウォーターパークアマラーゴのほか、秋以降のイベントなどについてもご紹介いただきます。
はい、上田さんこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。
いや久しぶりですね。だいたい2ヶ月に一遍来ていただいてるから、ね、前回が5月、はいはい、でしたけれども、うん、まあ、そこから変わったことと言ったら、うん、梅雨入りしました、はい、で梅雨はまだ明けておりませんが明日から夏休みですよね。
そうですね、
ウォーターパーク、はい、アマラーゴ、うん、本番じゃないですか。もう忙しいと思いますけれども状況いかがでしょうか。
は
い、
そうですね、あの7月の6日土曜日にオープンいたしました、うんうん、天候は、非常に恵まれまして、うん、梅雨が明けないままオープンした感じですね、うん、はい、で今年もあの暑い夏になりそうな感じですね、
うん、
まあ、そのためかオープンからなかなかお客様の入りが多いですね。
なるほど、
はい、うん、で子供たちは嬉しそうなんですけども、
うん、
この梅雨のジメジメ感、加わるこの暑さ、なんとも言えないもう嫌な暑さなんですけど、うん、その鬱憤を晴らすように子供たちも大はしゃぎで、
う
ん、もうすごく楽しんでますね、
はい、そうか、今年は7月の6日土曜日にオープンしたということでしたけれども、今年は梅雨入りが遅かったから、うん、まあ、梅雨明けも遅い感じで、まあ、来週の月曜日ぐらいなんじゃないかなっていう話にはなってますけれどもね、うん、でもそれに関係なくお客様はたくさんお越しいただいているということでございまして、はい、ほんで、うん、アマラーゴの特徴とか遊び方とか魅力をね今日はお話しいただきたいと思いますが、
はい、野外プールの施設としては、うん、まあ、決して大きくはありません、
うん、
コンパクトにプールを集めた施設ですね、
うん、
そのため休憩しているところから遊んでいるお子様が見えます。
おー、
はい、だからですね、迷子ですね、
うん、
迷子がほぼほぼないです。
ああ、そうなんですね、
はい、
で
それはまあお客様が、まあ、お子さんを、うん、保護者が監視してるからですね、
うんうん
うん、で私たち監視員を配置しておりますけれども、うん、お子様一人一人を監視するわけにもいきませんので、
うん、
まあ、そのため保護者による監視は重要になってきます、
うん、
はい、監視員も、監視カメラからですね直接目視によるチェックを行ってますが、
うん、
まあ、事故を起こさないためにも監視員と保護者の連携による、監視を進めたいと思ってます、
うん、
事故を未然に防ぐ利用者皆様の、協力をぜひお願いいたします。
はい、はい、
あとプールの特徴ですけども、うん、一つずつ紹介します。
お願いします。
はい、音楽で噴水が飛び出すウォーターディスコ、
はい、すごいですねおうおう、
で0歳から、幼稚園児まで、
うん、
水慣れに非常に人気で、まあ、顔つけできない子でもすぐにね慣れてくるような施設になってますね。
あ、そっかそっか、結構ちっちゃいお子さんにも大丈夫な。
そうですね、
音楽で噴水が飛び出す、その噴水どのぐらいの高さになるんですか。
お子様よりも高い感じのところにピョッとくるんでね、噴水が吹き上がってそれをまたかぶるみたいな感じですね、
うん、なるほど、楽しいですね、はい、お子さんたちにはね、うん、まあ、水に顔がつけられないお子さんもすぐに慣れていただけるような水遊びスペースとなっているわけです ね、はい、ですね、ウォーターディスコっていうこの名前がまた
なんか古い感じもありますけど、
はい、なのでヤングな感じでいいですね、 はい、さあそして他には
そうですね、隣にあります、うん、あのバケツプールなんですけども、うん、まあ、1.2 トンの水が高さ7メートル上から一気にこぼれ落ちます、
はい、すご
い、はい、考えられない大雨をあのバケツの水をかぶったようだと言いますけれども、うん、まあ、それ以上の迫力がありまして、うん、まあ、子供から大人まで、ね、うん、一緒にあの遊んでますね。
これ結構な水圧なんじゃないかなって思ったりするんですが、うん、痛かったりそんなはないですか、
ね、それはない、大丈夫です
よかった、はい、激しいのかなと思ったんですが、うん、
でも予想以上に気持ちいい、
あの、うん、そうなんだ、うん、
いいですからぜひ、
いいですね、はい、はい、
で次にあのゾハプールですね、うん、10分間おきに波が出たり休んだり繰り返しながら遊べるプールで、うん、遊び方は浮き輪に乗って、海に浮かんでいるような感じ、
気持ちよさそう、
はい、
うん、
で隣は流水プール、
うん、
このプールの中に、まあ、流れがあるんで、うん、浮き輪に乗って流れるままの遊びって感じですね、
う
ん、
はい、
まあ、いろんなあの浮かんで遊んでます皆さん
みんな自由にね、
はい、う
ん、
でその奥には、うん、ボディースライダーと浮き輪で滑れるリバーサイドがあります、
うんうん、
高さ約10メートル上から滑走しますので、
うん、
だいぶ迫力がある、
へー、
まあ、そしてあのフードコートもありますし、うん、焼きそばかき氷など大人気ですね、はい、ぜひご利用ください。
もうそういうの絶対必要ですよね。
そうですね、
焼きそば最高じゃないですか、はい、ちょっと泳ぎ疲れた後の焼きそば最高
お父さんにあのビールもちゃんとあり
ますよかった、はい、お父さん安心してください、
はい、
まあ、でもね、あのホームページ拝見してると写真もね出てきますけれども、うん、すごいこのスライダーかな、これ
スライダーですね、
ボディースライダーですね、今お話しいただいた、はい、すごい楽しそうですし、うん、広々とね楽しんでいただけるスペースになっておりますのでね、ぜひ遊びに来てください、
はい、
では営業時間と利用料金など詳しく教えてください。
はい、営業日ですけども9月の8日日曜日まで、もう連続して営業します。
はい、
まあ、ただしあの台風とか発生した場合は休館する場合がございます、
うんうんうん、
営業時間は9時から18時まで、
はい、
料金は大人1300円、うん、小学生700円、未就学児は無料です、
うん、
中学生高校生70歳以上の高齢者の方は800円、
うん、
あとはもうそのさっき言ったスライダーですね、
うん、
はこの料金の中に含まれてます。
え、そうなんだ。
はい、含まれてる。
それはびっくり。普通、うん、ほら1回いくらとか、うん、ね、石田さんね、うん、ありますよね
最近多いですよね。
ねえ、含まれている、
はい、大変お得です。
お得ですね、はい、営業日繰り返しお伝えします。9月8日日曜日まで連続して営業いたしますが、うん、台風などが発生した場合は休館する場合がありますのでご注意ください。ホームページなどでねご確認をいただければと思います、
はい、
営業時間は午前9時から午後6時まで、うん、料金は大人の方1300円、小学生700円、未就学児は無料、うん、中高生70歳以上の高齢者の方800円となっておりまして、スライダーなどの利用料金も含まれてお得でございます。
はい、
はい、ぜひお越しくださいよ。
はい、
まあ、でもやっぱり対象はご家族の方が多いんですかね。
そうですね、あの、うん、ファミリー層が多いですね、
うん、
はい、楽しく遊んでいただいております、
うん、
お子様が喜ぶとご両親からおばあちゃん、おじいちゃんまで嬉しそうですね。でこの、実はですね、今年度から遊び湯って言って、
うん、遊び湯、
はい、あの、はい、ウェーブで事前にあのチケット購入できる電子チケットっていうのを導入しまして、
うんうん、
まあ、今まではあの券売機で並んでチケットを購入するということだったんですけど、
うん、
もう事前にですね購入できるんで、うん、まあ、あのスムーズにね、うん、皆さんあの並ばずに、
うん
うん、券売機並ばずにスッと入れるっていう、うんうん、便利になりましたの、ね、でぜひご利用ください。
なるほど、はい、これはお得な情報というかこう便利な情報ですよ ね、
う
ん、
そうですね。
今私もホームページ拝見していると遊びゅっていうところが出てきますので、うん、そこをクリックしてもらったらお得なウェブチケットに飛ぶわけですね。
そうですね、
ここから予約というか購入することができる、
はい、購入することができます。
あ、出ました出ました、はい、こちらだとお手軽ですよね。
そうですね、あと有料スペースもそれで、うん、あのご予約も、ご予約というか、
うん、
あの、うん、事前に、うんうん、できますので、
はい、ぜひ遊びゅご利用ください。
はい、
でね、今夏の話をしていただいたわけですけれども、うん、秋にもイベントが控えておられると思いますけれどもね、はい、そのあたりの紹介もお願いできますか。
はい、はい、今度は10月1日にアイススケートがオープンいたします、
うん、
それに伴い天ヶ崎スポーツの森で2回目になります、はい、10月18日から3日間、
はい、
日曜日まで、全日本フィギュアノービス選手権が開催されます、
はい、
まあ、ノービスは小学生が対象です。ぜひ、見ていただければと思います、
はい
はい、次にあの10月13日に、例年通り阪神南ふれあいスポーツフェスタ2024が開催されます、
はい、
水泳クリニックや兵庫県スポーツフィギュア大会や、まあ、 などがですねアイススケートリンクで実施されてですね、
うん、
その他にラグビーフットサルの子どもの大会や、うん、リレーマラソン、野地菊広場では各自特技を持った、ステージでのパフォーマンスですね、
うん、
前年同様行い最後には、ビンゴ大会も行います。
はい、
商品も期待してください。
もうこれすごいんですよね、
はい、
石田さん私去年ね司会させてもらったんですけれども、はい、盛り上がるんですよ。ねえ、そのそれぞれの皆さんのパフォーマンスの発表もすごい素敵ですし、はい、ビンゴ大会が一番盛り上がるんですけども、うん、商品かかってますからね。
かかってますね。
そう、はい、まあ、でもねその10月といえば阪神南ふれあいスポーツフェスタなんですけれども、うん、今年のそのさっきほら水泳の選手がという話だったんですけれども、はい、どなたが来られるんですか。
今予定ですけども水泳クリニックではオリンピアンの、うん、松田丈志さん、
えすご
っ、を招待実施予定でございます。
そうなんですね、
はい、
うん、他はなんかどんなのありますか。
他はあの先ほど言ったようにスケート場では、
うん、
大会ですね、
うん、
あと子供ラグビーフットサル大会、
うん、
水泳マラソン、
うん、
ランニングクリニックですね。盛りだくさんです。
そうですよね、あのリレーマラソンかな、このランニングクリニックなんかな、うんうん、あの、はい、県民センターの職員さんもみんなチームで走ってましたけど、ね、石田さん、
うん、走るのはちょっと無理か、
あそうですか。
あのそんな1周4キロぐらいなんで、
うんうん、
軽く
みんなでねリレーしながらね、楽しんで走りましょう。
はい、ぜひ。
はい、お願いします。そしてね、あのやっぱりビンゴゲーム大会、
うん、
そのあたりもちょっと触れていただきたいと思いますけれども、
はい、
どうでしょうか。
そうですね、うん、あのビンゴ大会はもうちょっと、うん、昨年もそうだったんですけど、ちょっとね商品をね頑張って用意したいなと思ってますので、
はい、
う
ん、
はい、もうこのビンゴ大会だけでもね、
うん、
ぜひ参加していただければ、
うん、
だいたい4時頃を予定しているので、
はい、
総合受付では4時ごろ配布1人1枚ですので、
うん、
はい、ぜひお願いします。
はい、お楽しみに。でも秋以降もね盛りだくさんっていう感じなんですけれども、
はい、
上田さん、じゃあ最後になりますがラジオをお聞きの皆さんに一言お願いできますか。
はい、25メートルの、プールメンテナンスを8月の18日から9月10日まで、休みをいただきます。
はい、
しかし50メートルプールあとフィットネスは、通常利用できます。
はい、はい、
あの水 の, あの水深ですね、うん、もう 1.2 メートルにしていますので、まあ、25メートルと、変わりません。
はい、
ただしあの8月の、27日火曜日から30日金曜日は両プールとも休館になります、
はい、
がフィットネスは利用できますので、まあ、詳しくはあのホームページでご確認お願いいたします。
はい、まあ、今日ご紹介いただきましたアマラーゴでね楽しまれるご家族の方もたくさんおられますが、はい、うん、その今おっしゃっていただいた25メートルプールですとか50メートルプールは、
う
ん、練習に使われている方とか、
そうですね、
フィットネスでね使われている方がおられるということなんですよね、うん、
はい、健康のために皆さん頑張ってますね、
うん、いろんな使い方がございますので、はい、ぜひ皆さんこの夏は尼崎スポーツの森にお出かけください。
はい、お願いいたします。
上田さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
では続いて石田さんお願いします。
はい、私からは中高生が企画運営する未成年本音のバーについてご紹介します。
はい、
はい、2023年の子ども家庭庁の発足をきっかけに政策に子どもの声を反映させる試みが各地で始まっています。でも日本の10代は政治不信の傾向が強く社会への関心が低いためなかなかリアルな声を聞くことができないと言われています、
うん、
例えば日本の高校生の政策に対する意見表明活動への関心度は 12% 台で、
うん、
比較対象のアメリカや中国、韓国の中で最下位なんです。その理由のベスト3は、うん、しても変わらない、
うん、
社会からの理解を得られない機会がないとされています、
うん、は
い、そこで阪神南県民センターは尼崎市、西宮市、芦屋市の中学生と高校生が自ら行う政策立案チャレンジ事業を実施することにしました、
はい、
中高生の皆さんに政策提言をしたら本当に社会が変わったという経験を提供するのがこの事業なんです、
うん、
事業の全体としましてはまずは7月27日土曜日に三市合同の中高生実行委員会によるキックオフイベントを実施します、
はい、
さらに8月から11月には経済産業省職員や元楽天の障害担当の方などによるアドバイスを受けながら自治体職員も交えて4回にわたりワークショップを開催し政策を検討します、
はい、
そしてここでできた政策を11月16日土曜日の土曜日に開催する阪神地域未来づくりフォーラムで発表していただく予定です、
うん、
はい、今回は、このキックオフイベント未成年本音のバーの参加者を募集します、
はい、
日時は7月27日土曜日の、14時30分から16時まで。会場は阪急西宮北口から北へ徒歩1分の競争書庫136g、 定員は25人です。申し込みはインターネットのみとしていますので、阪神南県民センターのホームページからご確認ください。
はい、
このイベントの後に、プロジェクト参加メンバーを公募します。ちなみにここまでの企画も中学3年生から高校3年生までの5人が中心となって進めてくれていまして、イベント当日の運営も担当してくれます、
うん、すごいですね、
はい、
うん、
中高生が自治体職員と一緒に政策立案チャレンジに向け自身で企画運営する未成年本音のバーに皆さんも参加してみてはいかがでしょうか。
はい、未成年本音のバーということで、はい、ポスターもこれ手作りなんでしょうね。
そうです ね、考えてくれたやつです。
かわいらしい。テーマは本当は学校でやってみたいこと。7月27日土曜日2時30分から4時まで、西宮北口徒歩1分にあります競争書庫 136g という場所なんですね。
そうなんです、会場が。
なるほど。はい、まあ、詳しいことはね、阪神南県民センターのホームページをご覧になっていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。でも楽しみですね、これずっと続いていくんでしょ。
そうですね、
プロジェクトとしてね、
はい、どんな方になるのか、はい、どんな提言があるのか、すごく私も楽しみにしています、
うんうん、そうですね、若い皆さんにパワーをもらいましょう逆に。はい、ということでして、今日は尼崎スポーツの森から上田館長に、そして阪神南県民センターから石田室長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。
みんなの名の尼崎放送。